はい、では今日は第3回目のワンキャピタルウィークリーサスチャンネルです。とですね、先週の放送の後ですね、センティネル1とスプリンクラー、コンフレントなどのパブリックファイリングがあって、でそれちょっと IPO がまだまだ先になるので、それは来週のエピソードで扱おうと思ってますと。で今回の回ではワンキャピタルの紹介をしたいなと思ってます。でただファンドサイズ160億円もしくは投資利益差数みたいなことを言っても、もうすでに知ってるよっていう方が多いと思うので、実際に働いている中で見えてきたワンキャピタルの特徴的なポイントを、浅田さんにインタビューをしながら紹介していきたいなと思ってますと。で、僕の方はですね、正式に働き出したのは6月1日なんですが、もう本当にその前から12月とかですかね、くらいから記事を書いたり、いろんなミーティングに参加させていただいたりしてきたので、そこで見えてきたワンキャピタルの特徴を、投資スタイル、働き方、カルチャー、この3つのポイントから紹介できればと思ってます。ではよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大丈夫ですか？緊張してますか？ちょっと、
いやもう死ぬほど緊張してますね
アドリブで話してもらうんで
全然大丈夫ですよ。
じゃあまず投資スタイルですね。この投資スタイルに関してはちょっと3つポイントがあって、で僕は本当に特徴的だなと思ったのが、まず整理立てられた投資プロセスで、プロダクトを必ず触る、で半歩先の投資、この3つですね。でこれに関して、例えば整理立てられた投資プロセスっていうと、タムを見たり課題を見たり、ソリューション、トラクションチームで、ワンキャピタルとしてのバリアとで、こういろんな項目を細かく見ていくんですけど、このこれらの DD を見る項目っていうのは、浅田さんどうやってこう構築してきたというか、どうやってこの項目を見ようっていうふうに決めたんでしょうか？
そうですね、最初はやっぱり VC 駆け出しの時って、僕伊藤忠テクノロジーベンチャーズで始めたんですけど、普通にネットリサーチしながらテンプレないかなっていう発想で調べてた程度なんですよね。で、あと僕自身の性格が、世の中には僕の100倍賢い人がいっぱいいるわけですから、もうその人たちのテンプレから始めようっていう性格なんですよ、そもそも。なのでいくつかって言っても、基本的にはマーケットサイズ、プロブレム、ソリューション、トラクション、チーム、でファイナンシングディテールじゃないですか、この5個ぐらいじゃないですか、でその目次は外さない上で、やっぱり大事にしたいことって個人的にもあるので、それをマッシュアップしたっていうのが全体感ですね。であとはセールフォースベンチャーズが、僕5年間の中で本当に仕組み化の鬼みたいなカルチャーの会社なので、もう何もかもマニュアル化するんですよね、だから当然 DD アイテムもグローバルで、これがいいんじゃないかあれがいいんじゃないかっていうのは、もう本当にどんどんどんどんアップデートしていきますし、一方でそうするとなんか項目型になっちゃうので、ちょっとこれこのステージでこの金額でこのスピード感で決定するにはダメだよね、ということでラウンド、そのステージごとに分けたりやってたし、もうとにかくオペレーションアニマルなので、そこでさらに自分のこのテンプレ主義×オペレーションマニュアルのマニアのセールソースのモデルが自分の血となり肉となり今になったっていう経緯です。
なるほど、了解しました。いや、やる側としてはね、大変なんですけどね了解しました、了解しました。あとですね、すごいこれ特徴的だなと、2点目がプロダクト必ず触る、DD のプロシージャーっていうんですか、 SOP でデモ用の ID やパスワードをもらって、実際に製品を触って、もしくは購入して使って、そのプロダクトどうですかって聞きますよっていう話をしたじゃないですか、でこれ本当にやってないところもやっぱりたくさんあると思うので、これはどういったポリシーというか哲学があるんでしょうか？
もう単純に、哲学っていう高尚なものじゃないと思うんですけど、結局会社が存在してるのってお客様がいるからじゃないですか、でそのお客様の視点に立ってプロダクトを見つめるのが一番いい DD だと思うんですよ。でその時に B2B だと職種カットだし業界カットだし、自分のバックグラウンドとかが必ずしもぴったりペルソナに合ってない場合もあるんですけど、そこはやっぱりストレッチしながらでも、よし私は今じゃあ経理部長だと
なるほど、
うん、経理部長って、まあ、伊藤忠にもいたなとか、リソースにもいたなとか、お、あの人の気持ちでやればいいのかと、重箱の隅を包むような性格に、よし、切り替わるぞと思って、ログイン ID をパスワード入れて、
なるほど、
お、分かりやすいなのか、分かりにくいなのか、でただ分かりにくいしても、自分が、ね、100% の経理部長じゃないので、
うん、
そこはやっぱり、もっとラーニングしながら、あ、そういうことなんですねっていうのを分かりたいわけですけど、そこにいろんなものが詰まってると思うんですよね。で、ただそういうとなんか完璧なプロダクトフェーズでしか出資しないと思うかもしれません。そうじゃなくて、むしろ我々がフォーカスしているアーリーフェーズっていうのは一つのピカリとした機能で戦うフェーズだと思うので、うん、まあログイン ID パスワードはそりゃフリクションレスの方がいいですよね、
うん、
まあ Google SSO とか、
うん、
はい、そういったものでシングルサインオンとかで入れた方がいいに決まってますし、その次にあのウィザードみたいなもので何をやっていいのかが直感性高い方がいいわけですよ、
うん、
だから FAQ とかもあの当然僕ら SaaS の会社に出資してますけど、 FAQ SaaS とかあのそれはもう少し大きなプロダクトで多機能で複雑だったりするときには FAQ は必須なんですけど、
うん、
アーリーフェーズのときはプロダクトでプロダクトの使い方が分かった方がいいに決まってるから、いろんな意味でのコストがないので、
そうですね、
あのなので顧客の視点に立つためにはプロダクトを使わないでタムアナリシスとかコンテンツアナリシスとかもうなんでそっちやるんだろうみたいな、ね、その順番がちょっと逆なケースは、まあ、別にそれは他社さんそういうポリシーでやるのがいいと思うんですけど、
うん、
あの僕らはやっぱりプロダクトを起点に全て、
うん、
あの向いていきたいと思ってます、
うん、だからサラダも食べるしそういうことですよね。
オーラもつけるし、
オーラもつけるし、なるほど、
そうですね。
では、半歩先この投資に関してはどうでしょう、はい、
そうですね、やっぱりベンチャーキャピタルって産業を作る仕事だと思います。でそうするとやっぱりアンビシャスな、ワクワクするようなってなるとついつい2歩先3歩先っていうものになってしまうと思うんですけど、うん、僕 SF 映画を見るのめちゃめちゃ好きなのでほとんどのものは見るんですね、
うん、
でただしそれはエンターテインメントとしては面白いんですけど、ビジネスにする上では先すぎるとビジネスにならないケースもいっぱい過去見てきたんですよ。なので半歩っていう意味はそのサービスを提供する上でディストリビューションのチャンネルが今そこにフィットしてるのか、それを受け取るお客様のリテラシーとかもフィットしてるのかっていう中でも半歩先でも結構ストレッチになるケースがあって、
うん、そうです、
はい、でその中でもやっぱり定石はアーリーアダプターに最初ペネトレートして、
うん、
その次にアーリーマジョリティとかで、その後にレートアダプターとかに行くように、レートアダプターの人からすると僕らってやっぱりもう多少っていうかかなりバブルの中に生きてると思うんですよ、
うん、
そのハイテクな中の世界が当たり前になっちゃってて、はい、でもレートアダプターの方からすると半歩先が下手したら3歩先に感じてると思うんですよ、うん、なので我々 VC の視点で3歩先のものをやったら下手したら100歩先になるのでそれって面白いけどナイストゥハブでしかなくて、
ね、
あるいはむしろいらないものにしかなってないかもしれないので、うん、半歩先っていうのはそういう意味を込めて夢のないワクワクの瞬間なのは自覚してますけど実現性ですよね。で 0.5 半歩を達成したらひょっとしたらその次の半歩が1歩になるんですよね、うん、それをこう繋いでいけば1歩先2歩先3歩先にはなると思うんですが、最初から3歩先ってまあロマンは感じるんですけど、僕でもディープダイブしてみると全然ワクワクしないんですね、そういうの。
なるほど。実際だからすごい先に行っちゃうとその課題を追い越しちゃうことがありますよ。だから今ある課題があって実際にビジネスをやっててこれめっちゃめんどいなみたいなことがあるじゃないですか。それを解決しないでもうさらに先にって言っちゃうんですよ、
ね、
だから多
分。そうですね。それってお客様を置いてきぼりにしてるっていうことと同じだと思うんですよね。
いや、そうするとだからみんなヘンリー・フォードの T 型シャワーっていうふうにその例が出てきちゃうんですよね、みんな。要はヘンリー・フォードさんがこうお客さんに何が欲しいって来たら早い馬って言っただろうみたいな出るじゃないですか。でも彼は T、フォードモデル T かモデル T ですね、車を出してっていうのが出てくるんですけど、正直僕あれは例外だなと思ってて、
うん、そうですね、それが背景ですね。
なるほど、
はい、
ちなみに投資銀行だとマイクロソフト365はもう3歩先ぐらいですね。ちなみに MS テックバンキングなのねと思うんですけど、 Excel とか2003とかめっちゃ古いバージョン使ってたりするんで、あのいろんなアドオンつけてやるんで、それを要はだからもう一回実装し直さないといけないんで、それがめんどくさいんで変わってないという、今一生懸命変えようとしましたけど、はい、すいません。
なるほど。いやいやいや。
では、うん、働き方、これは2点ちょっと特徴があって、
はい、
まず自社で SaaS を使う。で、2点目が在宅勤務でもものすごく仕事が回る。この SaaS を使うなんですけど、これ本当に僕は入ってすごい驚いたんですけど、ものすごくたくさん使いますね、SaaS を。本当に海外、日本、有名どころは大体使ってるかなという感じで。それは なぜそういうことをしようと思ったんでしょう。
まあ、やっぱり、セールスソースの中でも、かなり SaaS を使ってたものの、会社が合意したもの、使ってもいいよって言った SaaS に限定されてたんですよね、
うん。
で、投資をする上での、やっぱり使用感っていうのが、少し肌感覚ない中で投資してた案件もやっぱりあったんですよ。
だ
それのストレスがめちゃくちゃ溜まってるので、僕は抑圧されてたものが、ね、
はいはいはい、
独立して解放されたのでもう使いまくりたいっていう感じですよね、はい、それがまず1点目ですね。で、2点目は本当にいい SaaS を使えばめちゃめちゃ業務生産性上がるので、
そうですね、
かつトライをして、あ、うちには合わなかったなと思ったら別にフリートライル期間だったらより痛出ないし、まあ1ヶ月契約しててもマンスリーだったらすぐ解約できるし、
うん、
どんどんどんどん入れ替えればいいし、まあ、ただ辞めたとしてもまた戻ればいいし、
そうです、
ね、なので、積極的にトライアンドエラーをやりたいし、あとは僕らがやっぱり SaaS の投資家って言ってる以上はやっぱり SaaS を使ってないと、まあ、顧客目線が全然得られないですよね、
うん、
はい、では何事でも比較だと思うんですね、
うん、
ってことは何かと比較しなきゃいけないわけなので、その数を多くこなしていればいるほど、あの起業家の方々が作ろうとしているプロダクトの目線に近づけると思うので、うん、でかつやっぱりね、アサナとか、
うん、
あのマンデーとか、僕前だったらへいい名前だな開業したな検索するとでもなんか不思議な検索結果出てくるといいのかな、なんかそれぐらいの浅いレベルだったし、
うん、
ARR マネジメントはこうなんだって、別にコモディティなコンテンツしか頭に入ってこなかったんですけど、まあ使ってみると、うん、よし足が分かって、あ、こういうフィーチャーだからこういう金額なんだろうなっていうのが一つ型として理解できるじゃないですか。
そうですね、
はい、でそうするとやっぱりコミュニケーションをプロダクトの中に入れてた方がスティキネス上がるし、スラックに逃げない、メールに逃げないし、滞在率上がるし、うん、なるほどねっていうふうにやっぱり投資家としての、知見も上がるのかなと思うので、まあ、ここは本当にふんだんな予算をもう積み込んでいくらでも使いたいぐらいですけど、我々の今実績ベースだと、まあ、ただまだたった1000万ぐらいしか使ってないですね、年間ベースは。私たち今、8人ですけど、
うん、
1000万。別に2000万でも3000万でも使ってもいいと思ってます、正直。
いや、それはちょっと、僕のファイナンスのためのデータベースのためにちょっと取っておきましょう、ちょっと。
そんな高いやつがあるのね。全然いいですよ。はい、
だから、うちで使ってるやつだと、うん、まあ、自社ウェブサイトは、ね、社内のいくらとかはノーションで作って、ディールマネジメントはエアテーブルでやってます。
うん、
で、トゥードゥはマンデー .com、会計はフリー。で、HR はスマート HR。あと、何かありましたか？アサナですかね、エンジニアリングの。
そうですね、アサナとか、あとは、まあ、細かい話、DeepL の優勝版とか
使ってますね。
はい。あとは、投資先のオーラチームズ。
うん。
はい。という、まあ、社員のメンタルヘルスの状態、フィジカルヘルスの状態、うん、これもね、当然このオービスを使いながら最近どうすかみたいな雑談から入ったりしますけどまあデータを見た上で雑談した方がより効果的だし、
ね、はいはいはい、
あとはそうですね、いっぱいあります。まあ、宝石が中心になりますけど、ウェルのウェルデーっていうやつを使ってますし、はい、あとあれですよね、ベアメトリックス、まあ、だからプロジェクションAを作る上でかなりの数の SaaS を使っているのは実態ですね。
うん、
あとは森島さんも書いてくれた、タイプフォーム、はい、
うん、
タイプフォーム、Google フォームみたいなやつですね、
はい
はい、なぜワンキャピタルかみたいな、何かみたいな、そんな質問に熱く書いてもらったので僕はすごくビビってきましたけど、はい、あとはまあイニシャル、はいはい、データベースの国内 の、 マストハブですね。
そうですね、
あとはキャンバ、 オーストラリアのスタートアップですけど、テンプレ型、最近企業家がピッチしていただくときにキャンバー使ってるケース結構増えてて、
ああ、はい、なるほど、
Google スライドで、できることも結構あるんですけど、それよりもテンプレートが多いキャンバー、はい、おすすめですね、これも、うん、
キャンバーは MS でカバーしてましたよ、一時期僕はでも次 の, あのアナリストのアソシアにパスしましたけど、ちょっともう M&A がちょっと忙しいっすって言って、他のアソシエイトにカバーしてもらいましたけど、はい、いい会社ですよね。
そうですね。
あとですね、あ、ちなみにそのオーラチームズ、ね、スリープスコアとかレディネススコア出るじゃないですか。だから、森島さんどうですかって言われて、あ、ちょっと、元気ですよって言った後に、浅田さんがスコア見て、いや、全然元気じゃないじゃないですか、みたいなことがあるという。嘘がつけない、逆もしかりで元気だけど元気じゃないって言えないっていうあれがありますね、
はい、そうですね。だから体のシグナルとメンタルのシグナルは別なのは理解してるので、メンタルの部分はウェルデーと、あとはやっぱりウィーボックスっていうのも最近使い始めて、はいはいはい、それでより会社の士気が高いのかどうか、我々かなりスコアが良かったのが結構嬉しかったんですけど、
健康スコアがワークホリックなんですよね
健康スコアがめちゃめちゃ低くてすげえ心配になったので、全社員に事務費用とかもちゃんと負担するから、ね、はいはい、運動してヨガ行ってくださいみたいな、はい、サウナ行ってくださいみたいな感じです。
いやいやいや、あ、ちなみにだからそのワークホリックじゃないんですけど、在宅勤務ですごい仕事が回りますよね。結構、うん、まあ、友人とかその日本企業に勤めてる方の話を聞くと、やっぱりその社員がサボってないかみたいなのを気にして会社に来いと、うん、まあ、まあ僕はこの時点でいやもうこの会その会社で僕働けないなと思いながら聞くんですけど、うん、みんな普通に働いてますし、ちゃんと仕事もあるし、むしろなんか浅田さんとか坂倉さん、ね、共同創業者の坂倉さんとかの方から在宅勤務を推し進められてるなと思うんですけど、うんうん、これはどういう、なんか裏に考えがあるのか、それともまあみんなね、うん、ワクチン打ってないから在宅勤務でっていう話なのか。
いや、これは、まあ、そんなにこねくり回したフィロソフィーは特にはないんですけど、まずは基本信頼してるからですね、みんなを、はい、で楽しいじゃないですか仕事って。
そうですね、
なんか僕仕事っていう言葉もあんま使わないぐらいですけど、もうなんか楽しいんですよね、もう、うん、ベンチャーキャピタルも DX の、アドバイザーも、
そしてプロジェクトへの、それこれ聞いてる多くの人は泣かねえよってなってると思いますよ
なるほどね、
まあ、いやだから多分ですよ、うん、僕の解釈は楽しいけど楽ではないじゃないですか、
うんうんうん、
多分楽しいイコール楽じゃないんですよね、
うんう
ん、だから辛いし、ね、今日もちょっと散歩してきますみたいになったじゃないですか忙しくてそれもあると思うんですけど、はいはい、でも楽しいのは楽しいんですよね、多分。
そうですね。でしかもこれは結構ポイントかもしれないのが、僕今まで2社非常に大きな会社で勤めてて、すごくロイヤリティも高いかったし、うん、大好きな会社の2社なんですよね。でもどこか自分のコロナ禍に他人が作った会社のブランドを一生懸命盛り上げてたなって思ってて、それはそれで素晴らしいことなんですけど、伊藤忠商事とかセルソースとかだったら、同じ時間とパッションを自分の会社のブランドを立ち上げて、まあ将来残るような会社にしたいなと思い始めたんですよね。なので森下さんおっしゃったように、まあ辛いことはあるんですけど、もう辛くも感じないですよね。いや、なんか なんだろう、頑張りたいって言葉はもなくて、別に好きだしやるしみたいな何の苦でもないっていうのが本当独立創業した感想ですね、
うんうんうん、
でそれをやっぱり特に1年目のまあ、早いタイムで入ってもらってるメンバーは、僕は共同創業者だと思っていて、
うんうん、
みんなでワンキャピタルを作る、でそれってワンキャピタルを作るっていうか、我々の仲間になっていただいてる LP の方と投資先の方のために尽くすっていうことだと思うんですね。だからそれも楽しくてしょうがないですね。だって彼らもめちゃめちゃ楽しそうに仕事してるし、
世
の中を変えようとしてるわけですから、だからもういくらでも働けちゃうっていうのが、もう働いてる感覚ないですね。
いや、だからそれがネガティブな健康スコアとして出てくるんで、こちらもちょっとリフレッシュもしつつですね。 そういうふうにしましょうか、はい、
大事ですね。
じゃあ次に最後ですね、これがカルチャーで、これは2点あって、まず1つ目が測れるものは全て測る、これが特徴で、でその2点目がみんながすごい基本敬語なんですよね、誰に対しても。だからその自分が年次が上だ、まあ年次が上といっても、まあ1年ね、創業1周年の会社なんであれなんですけど、年齢が上だからとか年次が上だからとかでこう上みたいな、立場が上みたいなこともなくて、みんなちゃんと敬意を持って接してるなというのが、この2点、測れるものは全て測る、みんながこう高いこうプロとしてというか敬意を持ってるなというのが僕は特徴としてあるんですけど、この測れるものは全て測る、これはどういったところから。
そうですね、まあでもこれスタートアップの世界でやっぱり measure everything、 何でも測れっていうのがある通り、測れていたら改善ができるけど、うん、この逆は何も測れないと何も分からないってことじゃないですか。
そうですね、
だからスタートアップの方々にそういう話を、まあ、アドバイス的に言ってるんだったら、うん、お前やるよって話だ。
悲しい。
だから、ね、もううちの LP の方々に定例会月次でやらせていただいてて、必ずアンケートを信じて、ね、ちょっとうざいよと思われてるかもしれませんけど、まあアンケートに答えるインセンティブをうまくいろいろ考えたりして、例えばね、今日の資料とかもダウンロードしてもいい。
アンケートしない、アンケート答えないと見れない。
そうそうそう。あとはそれだけだとちょっと罰則的な感じだから、次回聞きたい話とか、
そうですね、
もっとディープダイブしてほしい部分とか、そうすると参加してる方にとってはいいコンテンツにパーソナリティされるわけですから、そういうのも入れてったり、やっぱりレーティングがまあね、たまに低いこともあると思うんですけど、ものすごい危機意識が上がりますね。やばい、うん、何を知ってしまったんだろうって。だけど測ってないと
分かんないです
ね、何でもよくなるし、壁打ちも僕ら始めていて、匿名で書いていただいてるじゃないですか。
そうですね、
でそうすると緊張感が高まりますから、壁打ちをする側として、それがなかったら下手したら横柄になってしまうことも中にあると思うんですよね。だからやっぱり自分が評価される、測られてるっていうふうに思うと、ちゃんと市場原理の原則にのっとって改善すると思うので、僕だから測るのめちゃくちゃ好きだし、緊張感が増すので、
いいですね。
いいと思ってます。
これの、反面教師じゃないですけど、僕が知ってる、ある、日本じゃないですよ、海外の医師で、その人はめっちゃ早く帰るんですよね、金曜日とか、もう、お昼前には帰るんじゃないかくらいの勢いなんですけど、でもう大きいファンドなんで、大丈夫なのって言ったら、We're the one with the money って言って、俺らがお金持ってんだからいいんだよみたいなこと言ってて、おまあまあいいんだろうなと思いながら、それでビジネスに回るならと思って聞いてましたけど。なるほど。
と思ってます。なので、でその2つ目、まあ、森島さん書いてくれた、まあ、言ってくれたように、プロとして経営を持つっていうのは、好循環になると思いますよね。やっぱり人って信じられた方が使命感も感じるし、
ね、
責任感もどんどんどんどん芽生えると思うし、うん、僕自身そうだったので、やっぱり浅田できるのかとか疑われた時って、まあ僕反骨心の塊なので、これはやってみせるようになるんですけど、はい、どっちにしてもやってみせるってなるんですけど、でもネガティブパワーでのやってみせるなので、なんかその人を黙らせるみたいな感じのゴール設定になってちゃうんですけど、
う
ん、やっぱり、
ね、
期待された時にはその人のためにもう死ねるぐらいの勢いで尽くしたいと思ったこといっぱいあるし、
うん、そうですね、
やっぱりプロとしてっていうのもありますけど、敬意を表することはすごく大事だなと思いますね。
本当にそう思いますね。なんか僕がいいなと思ったのはですね、その GE で以前働いてた時に、前の仕事って4ヶ月後にチームが変わるっていう話をしたじゃないですか。で、あれで、プログラムって、まあ、言ったらすごい大変だし、みんなできない人もいるんですけど、大体辞める理由が、チーム、もしくは上司が合わないで辞めるんですよ。要は、ロケーションが毎回変わるし、監査するビジネスも変わるし。
確かに大変ですね。
でも、辞める理由は、お給料じゃなくて、人なんですよ。上司と合わない、もしくは上司がマイクロマネージするなんですよ。だからそれが全然違うなと思って、で僕はもう本当にラッキーなことに、ちょっと一人だけめっちゃ合わない人がいたんですけど、その人以外は本当にすごく、なんていうんですかね、力で押さえつけないんですよ。だから今まさに言ったように、信頼してくれてやらせてくれるんですよ。だから、あと何か問題があった時に、みんなの前で怒る人っているじゃないですか、あれを絶対しないんですよね。 あの、うん、褒めるときはみんなの前にするんですけど、怒るときはあのドアの向こう側というかちゃんと部屋に行って、まあ、あれどうなってんだみたいになるんですけど、でもそれだからみんなの前でやられると、例えばシニアのアソシエットとかシニアのマネージャーだったりすると、もうめちゃ気まずいわけじゃないですか。そういうのちゃんと分かった上でやってくれるんで、あとなんか理不尽なことを言う人もいるじゃないですか、上の人で。で彼、例えば僕の上司よりも上の立場の人が理不尽なことを言ってきた時に、それをチームのためにこうスタンドアップしてというかプロテクトしてくれる、そういうのを見ると、彼がやってくれるんだったらじゃあ僕も彼のためにってなりますよね。だからそういう感じがすごいあるなと僕は思ってますけどね、
そうですね、まあ、僕もでも20年間のビジネス経験の中でなので、その過程の中では僕もあのザ怖い先輩上司っていうこともありましたよでただそれはですね、僕セールスソースにまた感謝してるんですけど、科学的にあのダメだよってもうめちゃめちゃ分かりやすく説明されたんですよね。でこれ簡単にエピソードだけ説明すると、人間の脳みその状態は2つのモードしかない、レッドかグリーンかしかないっていうのをセールスソースの、まあ、VP になる手前のマネジメント研修で学んだんですよ。で心理学者、脳科学者 の、 あの専攻の人が来るので、もうデータもある、説明内容もすごい説得力だし、まあロープレもやるんですよね、
うん、
でわざわざチームのシミュレーションゲームでカオスになるぐらい短い時間で難易度の高い課題設定されて、みんなでディスカッションしてコンセンサスを得て数字入れなきゃいけないシミュレーションゲームなんですけど、もうね真っ赤真っ赤っかもうね、もう What the F みたいな感じの感じで、ほぼ初めて会ったチーム
いいと思いました。あの F ワード使った方がいいと思います。
そっかそっか。でまあ、そこまで、ね、露骨なロープレイ必要なかったと思うんですけど、はい、実際ぶっちゃけだってせっかく世界各国集めたらあの次世代リーダーの人たちとワッドパックになるから、うん、ちょっと仲悪くなるんですよそこまで実践させるかと思いながら、まあ、レッドって、
はい、
IQ が50なんですって、
うん、
で IQ50 の難問を、渡したいかと、そのチームに、
うん、
解決できないですよね。
できないですね。
でその後になんかちょっとランチセッションとかあったりしてグリーンな状況になるとどんどんクリエイティブになるわけですよ。だからあの研修の時にその先生がまたうまい掛け声で Do you want to be red or green? って言うのがグリーンこれなんかの宗教法人かみたいな感じで、だからそれも結構あって、でそのグリーンな状態に持っていくためのなんかそのセリフとか、あとは環境とか、でやっぱりアメリカのテック企業って例えばアップルも真ん中に緑を設けたように、 あるところからところまで行くまでに芝生を歩くと、
うん、
それだけでもカラーの心理学たるように緑になるんですって。
うーん、なるほど。
でそうすると、まあ、分かりやすく言うと120の IQ で仕事しようよと、
うん、
問題を解決しに行こうよって言ったら解決確率が上がるんだなっていうのを、
うん、
俺ね商社時代知っておきたかったなって思うからそういうのもバックボーンにあって、やっぱり信頼、はい、うん、そういった背景があります。
わかりました。いやすごい、これであれですね、もう応募者が殺到するんじゃないですか浅田さんのメールに DM がたくさん来るんじゃないですかね。聞きました、スタンド FM に聞きましたおどこに応募はどこでできますか、
ね、いいね、ノーションのページにありますから、はい、創業者ウォンテッドですから、はい、
いや面白かったですね。僕が感じたところを補完していただいて、補足していただいて、いいワンキャピタルの紹介になったんじゃないかと思います。
で、うん、
4回目は来週また、うん、ネタをどんどん集めてくるんですけど、うん、まあ、IPO を何個か紹介したいのと、うん、あとはまあ、本当にその週にあったニュースですね、をカバーしようと思います。うん、ということで、第3回、スタンド FM ワンキャピタルウィークリーサスチャンネル終了です。うん、ありがとうございました。
素晴らしいです。ありがとうございます。